皆さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日は本来であれば、あやこさんが時事ネタのテーマを皆さんに放り投げてもらって、みんなで頑張って話を盛り上げようという実は回だったんですが、ちょっとあやこさん、休養がありまして、欠席となっております。そして私に、置き土産というか、置き言葉として、今回の年末年始の大型連休あったでしょ？これについて、皆さんで思うことを話してくれと。
まあそもそも9連休取ってないですからね、みんな。
どうやって話広がるかなと思ったんですけど、あやこさんは広がる気満々だったんで、広げていきましょう。一応じゃあ私から言いますとね、9連休っていうその数字には全く関係ないんですけど、インフルエンザとかコロナが、まあ特に年始、蔓延しだしたっていうのは、その大型連休っていうのは関係あるし、もう一つ言うなら、数年前に比べて、マスクを必ず着用しましょうとか、アルコール消毒しましょうっていう文化が少し薄れてきてるかなっていうのを、この年末年始の連休を通じてっていうとおかしいですけど、その大型の皆さんのお休み、世間のお休みを通じて私はすっごい感じたなとは思ってます。もう一回ちょっとマスクとか手洗いはコロナがね、ものすごく厳しかった頃に立ち戻ってみんなすればインフルエンザとか確実に減るんじゃないかなとかっていうふうには思ったりするんですけどね。
なんか今日私朝からノロウイルスも結構また最近流行ってきているって。
へえ、本当ですか。
らしいですよ。ですもんので、やっぱり手洗い、うがいというか手洗いはもう確実にしっかりするようにっていうのを朝からテレビを見たので、確かにその、年末年始で9連休で本当に周りで9連休取ってる人たち、まあうちの職場じゃないですけど、いましたけど、僕自身、まあその確かにその感染症流行ったなっていうのは思いましたし、何より自分自身が9連休取ってしまったらどうなんやろうっていうのが、そればっかり考えてましたけどね。自分もダメになってしまうんじゃないかと思って。
介護業界、医療業界あるあるかもわかりませんけど、そんな連休絶対取れませんよね。
取れないですね。
逆に何してるんですかね、9連休の人って。
やっぱり旅行、海外への旅行じゃない。
旅行ですよね。
だからそれやったらわかるわ。海外へ旅行行くとかならわかるけど、やっぱりだから皆さんそうしてんのかなと思いきや、決してそうでもないでしょ。
私、義理の兄と自分の兄は連休あった人だったんですけど、まあ毎年一応9連休もなくても、年末年始は割と長い休みがあるんですけど、さっき清張が言われたように、こんなに長い休みあったらこれ仕事、まあその感覚的に何やろ、行きたくなくなるんやろなと思いながら、仕事もなくなって、
なるほどな、
なんか廃人になってきそうで怖いなと思って。
今ゴールデンウィーク明けやお盆とか、それこそ年末年始明けに退職する人ってすごい多いんですって。
ああ、しかもその代行みたいなのを使ってとかね。
退職代行サービスね。
へ
え。じゃあ、この9連休明けも多かったってことですか？
新聞に載ってましたけど、今までゴールデンウィークが一番ピークやったんですけど、すっごい数の受注があったって書いてありました。
退職代行が。
へえ。そうなんや。退職代行の商売っていうのはもう完全に成立しちゃってんだね。
ねえ、最初一社だけでしたけど、もうすごくたくさん増えてきましたね、今。
退職代行って何してくれるんですか？
退職したい人が、その代行サービスの会社を見つけて、LINE とかで相談するんですって。
はい。
で、なぜ辞めたいかとか、いついつに辞めたいかとか、まあ、もちろん、退職願いを書かないと受け付けてくれないんですね。その本当かどうかわからないので、会社は。で、ちゃんとそれで退職届をその会社へ送って受け付けされたら、代わりにその会社へ、自分が勤めてた会社へ電話してくれて、〇〇さんですけど、本日または一週間後付で退職の意向がありましたので、申請させてもらいます。代わりにっていう形で、
それはそのまま本人は会社に姿を現さないということですよね。
そうやんな。
でも、それで、我々、なんとかの会社が、一切の業務を代行しますので、本人には一切連絡しないでくださいって言って、
直接言うのが嫌だから代行してもらうっていうことですね。
うん、
すごいよね。
身近でその退職代行を使って退職したっていう人の話って私でも2件ぐらいは聞いたことありますよ。
そうですか。
うん。私の知り合いっていうことじゃなくて私の知り合いの職場の話とか。
うん。
うん。ちょっと話題変わっちゃうかもわからんけど、退職代行のシステムってどう思います？
その会社と揉めて言いづらいことがあるんやったら、まあ、ありなのかなっていうのは思いますけど、一般的にその普通の考えで頼むっておかしいなっていうのは思いますよね。よっぽど会社との関係が希薄というかもう全然なかったんだろうなっていう、なんかかわいそうになってきますよね。
でもまあ今の若い子はそういう若い子ってくくるのはあれかもしれんやけど、なんか言いにくいとかあるんでしょうね。直接もう LINE とかがもう当たり前で、普通に LINE で会話したりするじゃないですか。LINE だけじゃなくてなんかね、SNS で。だから直接面と向かってなんかそういう大事なことを言うっていうのが苦手なんじゃないですかね。
なんか電話かかってくるのも嫌やっていう。
あ、そうそうそう。
プレッシャーになるとかってね、テレビとかで見たことありますけど。
おそらく退職代行とかを使う方って、すごく入社浅い人なんでしょうね。入ってすぐとかの人なんじゃない？新卒さんとか。
ああ、そうか。
そもそも9連休明けたもんでもう仕事に行きたくないから辞めてる人たちですよね。簡単に言えば。
いや、もうでもその9連休の前にもう辞めようと思ってないとそんなことな。
あ、それはそうだ。
うん、9連休の時に引っ越して、ね、どっかに行ってしまうでもう代行を頼むっていう感覚なんじゃないのかな。
いや、9連休の間に何か別のなんか稼げる、楽しい方法で稼げるとかそういうの見つけたとか。
いやいや、それはないわ。
違うでしょう。
そんな前向きな感じじゃないと思うよ。
絶対違うと思います。
なあ。
そうかね。私が見たデータは、その、連休で実家とか、まあ、地元の友達と会って、あ、こんな会社、ええ会社あるんや、とか。
ああ、でもあるんや、そんなケースが。
できたので、それ自分の見つめ直したときに、あ、新たなステップへ上がろうっていう方が多かったっていう。
ねえ、だって、そうじゃなかったら、そんな、だらだらして、だらだらした生活になれたから、もうこのまま仕事行きたくないやったら、もうそもそも生活費が入ってきませんもんね。
うん、でも、その代行するのにもお金っているわけでしょ？当然。
そうです。で、私が、ラジオのインタビューで聞いた、一番最初に退職代行を立ち上げた社長さんの話によると、もう9割がブラックの企業なんですって。
ああ、うん、そういうことか。
完全にやっぱり、その言いにくいんですって。
ああ、
だから、褒められるとか、うん、怒鳴られるとか、
なるほど。
そもそも人手がいなくって、もう全然休みが取れないとか。
ああ、
うん。もう9割がそうなんですって。
ああ、じゃあ名前出してなんやけど、例えば、フジテレビとか、フジテレビやめとこうか、今。
今はちょっと微妙です
ね。あ、一番かんす
ね。トヨタとか、
うん、はい。
三菱とか。
え、トヨタとかちゃんと休みあるでしょ？
うん、だからそういうところではあんまり使う人はいないのかな？
ああ、使う人はいない。うん。うん、
まあ、じゃあ大企業もね、2割って言ってました。2割ぐらいは。
でも大企業は休み取れるわけですから、ブラックじゃないですよね。休み取れてるんですもん。取れなかった人たち。
いや、でもこれ、三浦君、その、俺らが定義しとるブラックが、またもう変わってきとるかもしれん。
ああ、そうか。
ノルマがあるとか。
そうそうそうそう。休みはあるけど、厳しいとか。
残業がある、うん。ね、仕事の日は残業だらけとかっていうのもあるかもしれませんし、ね。
残業があるのに、もうなんかその、働き方改革で早帰れみたいなことを言われるって。でももう仕事が終わらないのに、でも早帰れって言われてどうしたらいいやみたいなことは聞いたことありますね。
なるほどな。
やっぱりその友達の会社の、まあ、ホームページとか、SNS とか、そういうね、会社の中身が今、いろんな情報で可視化されてるので、そういうのを見て、隣の芝生は青いなと思って辞める。
なるほど。
そういうことを言ってました。
同世代同士でそういうことも話すれば、何か別の夢も花開いたりするやろうな。
ね、 給料のこととかもね、友達だったら話するでしょうし、う
ん、それを9連休で話することによって、うん、9連休明けに使うってことですね、
うん
ただね、これ私結構意外に思われるかもわかりませんけど、これ経営者の立場として思うんですけど、この代行の退職のシステムというか、まあそういう会社があるっていうのは大いに賛成です、私は。とどのつまりね、労働者の人たちって唯一の最終的な権利ってやっぱり辞めることやと思うんですよ。やはりその会社と対等にきちっと渡り合って自分の権利を勝ち得ていくって、これやっぱりとても難しいですよ。その企業側有利にできていますもん。いろんな法律とかシステムって。で、その中で退職をするっていうことは、本当に労働者が持つ一番強いカードだと思うんですけど、これを切れない人って言いますよね。ちょっと気が弱いとか、環境的にとかっていう時に、そういう、その代行してもらうっていうことは、私は大いにありかなとは思います。うん、ただそれがなんか無法地帯みたいに当たり前になって、それこそ新卒でコミュニケーションもよく取れてないのにそういうの使われて何やってんやろうって会社側が思うパターンがまだまだ多いので、使い方をもうちょっと使う側も考えていったら別にいい制度なんじゃないかなというふうには思うんですけどね。
ねえ、うちも幸い今までないですけど、まあ、比較的大きすぎず小さすぎない会社ではあるので、
うん、
まあ、辞める前の相談とかにも十分今まで乗ってきたつもりでもありますし、
うん、
そういう環境にある意味ではホワイトなのかなっていう自負はありますけど。
まあ、うちはね、正直、もうこれは自慢でもありますけども、本当に離職率はこれぐらい低い介護施設っていうのはなかなかないんじゃないかなと思うぐらい、逆にずっとメンバーが変わらんっていうのがね、その方法。本当に自慢ですけど。まあね、これから何年か経っていったら、それはまた分かりませんからね。
そうですね。
ちょっと肝に銘じて、そういうこともあるっていうことは考えておいた方がいいかなという気はしますし、別にそれを使う人が絶対的に悪いっていうふうには僕は全然思わないかな。ということで、あやこさんよかったかな、これで。それじゃあ、今週は、あやこさんの置き土産を元に、5人で話をしました。皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ヘルパーの形生絞り、また来週。